パーソナリティのアメリです。週末441のテスト放送が始まりますよ。最初に番組メニューを紹介しますね。まずはネットビジネスやリモートワークの話題を取り上げるネットで仕事をやってます。続いて FX などの投資の話題を取り上げるどうなるどうする FX。 その次はお待ちかねの週末の競馬予想、アメリの3000円で3連複。最後は可愛い女の子を見つける企画、グラビア見聞録。以上4コーナーでお送りします。最初はこのコーナー、ネットで仕事をやってます。気づいたらテレビもラジオもリモートワークですね。テレビの中にまたモニターがあって、それを放送していますけど、いっそのこと出演者の部屋の壁にブルーの布を貼って合成してしまったらいいのにね。さてさて、リモートワークをしている会社は3月末時点で 32% 程度らしいです。製造業や販売業、飲食業、流通業、運輸業などなど、人が直接手で触れないと成り立たない仕事はリモートワークできませんからね。将来的にはそんな業界も AI とロボットで無人化とリモート化されるかもです。そんな中でリモートワークに適した職種と言われるのはシステムエンジニア、プログラマ、デザイナー、イラストレーター、ライター、編集者、マーケティング、コンサルタント、営業、広報、カスタマーサポートとネットでは言われています。ここで気になるのは、営業と広報、編集者以外は外部に業務委託できる、もしくはすでに外注していることも多い職種です。システムエンジニア、プログラマは自社でサイト運営やアプリの開発販売をしているような会社でなければほとんど外部委託でしょう。デザイナーやイラストレーター、ライターもフリーランスが多い職種ですし、マーケティングやコンサルタントはそれだけで独立した会社が多く存在します。結局リモートワークできるのってフリーランスが多く活躍する仕事ばかりです。経営そのものに密接な関係がある。営業や広報は外注には向きませんが、社外で各々が作業することもできそうですね。もちろん営業は客先と商談する必要があるので出社の必要がないだけで、本来のリモートワークとは違うかもです。その他にもセキュリティさえクリアすれば、経理や人事などの事務職もリモートワークにできると思います。そうなると都心に大きなオフィスを構える必要がないので、家賃などの経費が削減できますね。ついでにこれらの職種をすべてフリーランスに外部委託すれば、人件費や社会保障などにかかる経費も圧縮できます。先ほどの AI とロボットもそうですけど、結局のところ会社が得するだけな気もします。でもでも会社そのものの形が大きく変わるような気もします。社長や役員などの経営者だけが会社を構成し、実務は業務委託したスタッフが社外で従事する。製造や流通などは AI とロボットが行うという新たな形です。リモートワークで労働環境が改善されるという人がいるけれど、メディアでそれを言っている人ってみんなフリーランスというか個人でビジネスしているコメンテーターばかりなんですよね。実際には正社員がますます減って、業務委託やパートなどでリモートワークする人が どんどん増えてくるような気がします。個人で仕事をするのが得意な人はいいけど、組織の中でこそ力を発揮する人には生きにくい時代が始まるかもです。リモートワークだから快適になったり生産性が上がるなんて結局は幻想なんじゃないのかなと、うちのボスが言ってます。続いてはどうなるどうする FX のコーナーです。107円を割り込んでいます。29日の東京市場で106円90銭から106円39銭まで下落し、同日の欧米市場では106円36銭から106円77銭まで反発。30日は106円台後半で推移し、ユーロドルでもドル売りが目立っています。その後は5月1日にかけてドル円ではドルが反発し、107円台前半まで押し戻されました。しかしその勢いは一時的に強まったものの、東京市場では円がじりじりと値を上げ、東京の終値は106円93銭付近だったものの、夜には106円60銭を割り込んでから反発に転じています。円は対ドルだけでなく全ての通貨に対して上昇する全面高となっており、ここ2日は乱高下があるかと思えばじりじりと動く予測しづらい流れになっています。結局のところ株価の下落や経済数値の悪化などは織り込み済みでないにせよ、予測の範囲内ということもあり、そうした経済に為替が追随する流れにはなっていません。相変わらずロックダウンの解除や経済活動の再開と、コロナウイルスの感染者数や死亡者数の板挟みで為替が動いているというより、動きを試しながら探り合っているように見受けられます。結局のところ、これまでの不況とは違う状況であり、 AI などの自動取引も対応しきれていないというのが本当のところかもしれません。スペイン風邪で日本人50万人が死亡したのは大正時代ですから、そこまで遡った経済データはラーニングしていないのでしょう。それでも経済指標や株価の動きで為替にも何らかの動きが出ないわけでもないでしょう。とりあえず日本は連休で市場が休みなので、基本は円高方向に流れることが多いですが、今年はどうなるのか、連休明けまで流れを見てから次の一手を考えた方が良さそうです。ドル円のレンジが先週より1円近く下がってきているので、連休中は円売りが良さそうに思えます。1日夜の流れからすると106円30円あたりに向かいそうです。週明けもその流れがじりじりと続くでしょう。ただし、また、急反発がないとも限りません。もし、1ドル107円半ばを超えるなら、107円後半から108円前半まで、期待できるようです。お待ちかね、アメリの3000円で、3連服。のコーナーです。先週のフローラステークスは3連服でバッチリ当たりました。ボスの予想は外れでしたけどね。今週も東京と京都、福島の3場開催です。予想したのは日曜日の京都11レース、 天皇賞です。調教に関してはいろいろな情報がありますが、有力馬はほぼ9大点以上のようです。中でも奇跡とユーキャンスマイルの出来がいいそうです。血統で見ると勝率ではエタリオー、スピチフエリオの2頭が出馬するステイゴールド3区、副賞圏内ならフィエールマン、シルバンシャー、当選カンビーナ、名称天元の4頭が出馬するディープインパクト3区、キングカメハメハ3区はといえば、これまで14頭中14頭が馬券になっていないのですが、そもそも出走数が若干少ないですし、競馬に絶対はないので、もしかしたらと思ったりもします。奇跡は父系祖父がキングカメハメハですが、母系祖父はディープインパクトなので面白いかもしれませんね。一人気が苦戦するレースとして知られる天皇賞春、一人気の勝率は2割、副勝率も3割なのに、2人気の勝率が5割、副勝率が7割なので、軸は2人気からがいいかもです。相手は、副勝率5割の3人気、4割の4人気、1人気は抑えでいいのかな。馬券圏内は、8人気までなので、紐はこのあたりです。枠順では、内枠が有利な印象があります。ただ6枠も勝率と副勝率が高いので、ここにも注意ですね。バレーでは4歳と5歳から狙うのがいいみたいですね。さて、私の3連複予想ですけど、軸はユーキャンスマイル、相手は奇跡とエタリオー、抑えにフィエールマンとミッキースワロー、紐がスティフエリオ、モズベット、未来への翼。こんな感じで、7から8と2、5と6が相手で、そこから6、1、9に流す3連複フォーメーションです。今週も当たるといいな。ここからはグラビア見聞録です。可愛い女の子って見てるだけでドキドキしますよね。いわゆるアイドルもいいんですけど、もう一つスポットライトが当たっていないグラビア中心に活動する女の子を紹介しています。姉妹サイトの GOF ですが、振り返ってみると4月の表示数トップはひなみりこちゃんでした。もともとは MF ガールズのメンバーとしてスタートし、一旦は芸能活動をやめていたものの、その後撮影会のモデルとして活動を再開。今年から少しずつテレビにも出始めているようですね。プロフィールは1995年10月22日生まれ、身長154センチ、3サイズはバスト85、ウエスト60、ヒップ87。特技は長距離走とレジ打ちだそうです。リコちゃんの情報もネットにはあまりなくて、ツイッターやインスタか撮影会の告知でしか写真が見られないけど、色白で可愛くてアイドルグループが似合うタイプだけど、意外とナイスボディですよね。まだ撮影会中心でグラビアでの活動はほとんどないみたいですけど、そろそろ写真集とか DVD とかリリースしてほしいものです。週末はお天気も良く、すっかり夏の暑さが来ましたね。ツツジやサツキも咲き乱れてますよ。今週は先週までに比べると近所を出歩いている人が多いようです。いつもより スーパーも混んでるみたい。月末は自動車の交通量も多かったし、お天気がいいと家にいるのは無理なのかな。もう少し我慢すればアビガンとかいろいろな薬が使えるようになるみたいですし、コロナも治しやすくなると思います。なのでもう少しの我慢です。来週もしっかり引きこもって頑張りましょう。それでは今回のテストはこの辺で、また聞いてくださいね。